説教末席につけ榎本英二牧師です。
おはようございます。3月に入りまして、いよいよ私ももう一月でここの、御用を終えさせていただくというので、まあ私ももうあと4回の日曜日をこうしてご奉仕させていただくんだなという感慨深いものを覚えながらここに立たせていただいております。もう先生に会えなくなるからって言って今日来てくださった方もいらっしゃって、会えなくなるってどういうこっちゃな俺は死ぬのかと思ったんですけども、まあ もうしばらくまだ命はあると思いますが、よろしくお願いします。まあ週ごとになんか、北海道からとか、あるいは新潟とか四国からこう礼拝に来てくださって、先生にもう最後だからって言って最後最後って言われるとなんか、寂しくなるものもありますけれども決して最後ではなくて、神様の永遠につながっておるものですからよろしくお願いしたいと思います。私たちの教会の今年の主題はご存知のように、善を求めてそれを得、悪を求めるな、あなた方は生きるためであるというものであります。これを掲げて今年度聖光教会は歩みをしてきました。ここでですね、この生きるためであるという言葉がとても大事なことだなと私は思うんです。善を求めてそれを得、悪を求めるな、あなた方は生きるためである。神の律法起きてですね、善を求めたり悪を求めたかったりすることは、これはそういった義務や責任からではなくて、本来神様の御言葉に従うということは私たちが生きるためなんだ、それを本当に追い求めなかったら死んでるよと。ヨハネ黙示録が、あなたは生きているのはなだけで実は死んでいるっていう言葉がありますが、生きるというのはそれは御心によってこの生かされるわけですけれども、神様のご命令をこの聞いてそれに従おうとするときに私たちは生きるんだ。私たちの本国は天にありという言葉がピリピリという手紙にあります。この本国は天にありという言葉は、あの前の聖書ではですね、私たちの国籍は天にあるという、国籍というで、私の国籍は日本人でありますし、私は滋賀県民でありますし、皆さん方は京都市民であったり、それぞれの国籍が、まあ国籍は日本人ですけれどもありますが、それがですね、私たちの国籍はこの地上にはないんだ、地上にはなくて天にあるんだというふうに言われています。それに基づく信仰は、信仰というのはこの地上でうまく生きていくための処世術ではないんだよ、あるいはそのための道徳でもないんだ。信仰っていうのは倫理や道徳ではないんだ、そうではなくて生きる基本なんだ、生きていくための力なんだ、またはその生きる方向なんだ、それが私たちの信仰だ。自分をですね、どこに置くか、自分をこの地上に置くのか、あるいは天に置くのかということの違いであります。この天に置くときにですね、自分の命の、ここの命が生きてくるっていうんです。ここに置いている自分のこの置いておる家庭であり、社会であり、学校であり、教会であり、そういうところには別に国 石っていうのは最終目的ですよね。最終目的はそこにはないよ。自分の事業も自分の人生もそれが最終的なものではなくて、そうではなくて天にあるというのが信仰であります。で、私たちがこの物差しでですね、この線を引こうとします。引こうとするときに、まっすぐな線を引こうとするときにですね、短い物差しでこうしてこうしてこうしてやっていると、毎日毎日まっすぐ生きていこうって、少しずつやっているとまっすぐなはずだけどぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃしてしまうんだ、短いと。しかし長い物差しでずっと向こうを見定めてこう引くと、多少こうしてぐにゃぐにゃしててもまっすぐなっていくんだよ。そのように私たちの国籍をどこに置くのか、皆さん方の基本姿勢をどこに置くのかということが問われてくるわけであります。目標を自分やその周り人々に置くと、あるいは人の評価や損得に置くとですね、それは一生懸命真面目にしててもぐにゃぐにゃしてしまうんだ。しかし遠い神様の国に自分の目標、最終的な基本を置くときに、その時に、その時にしっかりするんじゃないんです。そこを置くことによって今がしっかりしてくるんです。今がしっかりしてくるんです。国籍を天に置くということは、今の時を無視して、そして遠くを見るっていうんじゃなくて、今をきちっとするためには、遠くに置きなさい。遠くに置きなさい。まあ自転車でもそうですよね。自転車乗ってて乗り始めた頃ですね。こけないように、こけないようにするじゃないですか。うん、おーでもこけ、こけますよね。でも向こうの方を見ろと。向こうの方を見ろと。で、向こうの方を見たらまっすぐ行くんだと。で、まっすぐ行こう、まっすぐ行って、下ばっかり見てたら、うにゃうにゃうにゃうにゃするけども、向こうの方を見なさい。あのイエス様が、隙を手にかけて、ね、後ろを向くのは、神の国にふさわしくないとおっしゃったんです。隙っていうのは、私が小さい時、牛ですね、牛で田んぼを耕す時にこうするのが好きなんです。で、私はまあ小学生になってもなかなか好きなんかさせてもらえないから、中学高校になると好きをさせてもらえると、牛でねこうするんですけども、で谷と畝をこうきれいに作っていくわけですよ。で、それをまっすぐするのが難しいんです。スーッとすくのが、杉を持って後ろを向いてまっすぐなってるかどうかで言ったらふにゃふにゃふにゃふにゃするんです。牛も手綱一つだけども何にもしなくても大人がするとまっすぐなってるんです。で、私はこのまっすぐさせよう、まっすぐさせようと思ってこうして後ろ向いてまっすぐなって、ほんと後ろ向いてふにゃふにゃふにゃふにゃなってるわけですよ。そうすると父親がまたやり直さなきゃいけない。で、その時に向こうのあの松の木あるだろう、あれを見てすれと、あの松の木見てしてたらいいんだと。で、まっすぐしようって下向いてたらうにゃうにゃになるぞってよく言われた。で、遠くを見る。で、遠くを見定めてすると、遠くに目標があるんじゃなくて今ここがちゃんとしてくるんです。で、死んだ後私たちはどうなるかじゃないんですよ、信仰は。しかし死んだ後もずっと神様がご支配されている、そこに目標を置くときに、私たちは死んだ後のことじゃなくて今生きている皆さん方の今日明日のこのここがきちっとしてくるんです。そのために国籍は天にありと言うんです。これは何も今の地上から目を背けてよすべきとんななさいよということじゃない。決してないんです。私たちの現実が厳しければ厳しいほどですよ。そんなことしている暇ありません。礼拝なんかしている暇ないですって言わんなら時にこそですね。そういう時に遠くを見ている。 慌てふためいて右往左往するような時にも遠くを見ている。その時にですね、私たちの今がしっかりしてくるんだ。それをですね、追い求めよっていう神様の国をやっぱり見定めていきたい。その点に立ってですね、その一点に立って自分たちの今日どうすべきかっていうことを考えていかなきゃならない。で、ある安息日にイエス様はユダヤ人のエリート、いわゆるお金持ちのファリサイ派の議員の家に食事に招かれた。この話は先週も共に学び合ったところです。で、人々は伺っていたと書いている。人々はイエスの様子を伺っていた。人々の関心はイエス様にある。それは前のところでイエス様は街道のところで安息日に人を癒した。で、その時に街道づかさが起こって、そんなこと、その日曜日にそんなこと、安息日にそんなことけしからんって起こったけれども、そうではないだろう。今困っている、今この時にしなければならない、この人の癒しをすると、癒さないのとどっちが正しいんだって言って論破してですね、街道づかさが恥かいたところがあった。で、今度ファリサイ派の家に今度また安息日に招かれた。ここではイエス様はどうするんだろうかってみんなは伺っているわけです。ファリサイ派の議員というとエリートです。そしてその立法であるユダヤ教の代表であります。からこの安息日の規定の問題で違反するっていうのは非常識であり、招かれた、食事に招かれた人にとっては全然こうふさわしくない態度である。だからイエス様はここに来て招かれたっていうことの中にはですね、ファリサイ派の議員の思惑があっただろう。まさか俺のとこ来て困ってる人がそこにいるからって言って癒したりしないだろう。で、私の議員という、ファリサイ派の議員というその地位と権威を持って、そのイエスの態度を修正しなきゃダメだ。イエスはとても大きな影響力を持っているけれども、それゆえに問題だから、ここに私のところに食事招いて、それを注意しなきゃダメだ。この食事に招くっていうのが一つはね、非常に癖物なんです。癖物。私も今治教会就任したのによく食事に招かれました。お金持ちの人、お金持ちの人が食事招いてるんです。それ親切なんですよ。で、もう瀬戸内海のね、こんなものすごい料理を壊してくれるんですわ。で、それで焦って、もう先生のためにはこんなことやる。でもその後ですね、結局先生わしの言うこと聞けよっちゅうことなんですよ。俺に逆らうなよっち。わしは大事な身体はな、な、もう創立以来、今まで教会125年、もう創立以来ずっとやってきたんだと。おまんのお兄さんも世話したんやと。だから俺の言うことを聞けよって、こっちといっぱい食わしてくれるんです。そうすると、骨抜きになるんですよね。はい、はいってその言う通りにならないが。さあ、食事に招かれる。ね。また北海道のアイヌ問題でですね、バチュラーっていう宣教師がアイヌの宣教のためにものすごい働きをしたんです。なんと 60% のアイヌがみんなクリスチャンになったんです。 60% 以上の北海道のですよ。強制が、聖公会の強制が一番伸びたのはそのバチュラーさんの時なんです。今じゃないんです。今もそんな力ない。で、バチュラーさんは、アイヌの権力、権威と地位を本当に確立して、人間は平等なんだっていうのを教えてですね、本当にみんなバチュラーさんに、なびいて洗礼を受けたんです。 多くのクリスチャンになったんです。あのここでもそうですよ、高山右近、その、あの高槻とかそこら辺の人みんなクリスチャンになってたんですよ。でその北海道のアイヌのバチラーさんがですね、ある時北海道知事の黒田知事から昼食に招かれるんですよ。これがくせ者だったんです。昼食に招かれ、それまではヤソだキリストだいたらもう門外漢ね、邪教と言われて、その邪教のとかなんとか市民権を得たいってみんな思ってるわけですよ。牧師であり宣教師である人はね。でその時に北海道を代表する黒田知事から昼食に来なさいって言われたもんだから、このバチラーさんいっそいっそ出かけるんです。そして道庁で食事会をするんです。で記録によればなんとその時からですよ、バチラーさんが北海道知事の食事に行った時からアイヌの強制はガタガタガタって減ってくるんです。すなわちアイヌにとって道庁っていうのは自分たちを搾取し、自分たちの領する権利を奪い、土地を奪い、すべてふて山奥にみんな投げられたものすごく恐ろしい権力なんです。でその権力に食事に呼ばれたんでいっそいっそ出かけたもんだから、それまでのバチラーさんとは違う、私たちの仲間じゃないのかと思って、本当にそこから極端に聖公会の強制がダダダダダって減るんです。だから昼食会というのはくせ者なんです。でイエス様がここで昼食に、ファリサイ派の議員の昼食に招かれたという時には人々は伺っていたというのは、イエス様はどっちにつくんじゃと思って伺っているんです。そこに水晶を患ってした人がいた。イエス様はその人を前にしてですね、あなた方の中で自分の息子が牛が井戸に落ちたら安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者がいるだろうかって言って、そう言って癒したんです。これを我々が聞くと何にも抵抗を感じません。ああ愛の深い人だなと思います。そして立法の難しいことは分からんけれどもということになるわけです。このことですね、ただし安息日であっても罪人を癒すことは正しいことであり、罪人にはならないことをイエスははっきりと証明したわけです。いわばパリサイ人とか、あるいは街道塚さんの人たちを論破しているわけです。そして具体的に一人の人を癒された。すなわちイエス様は一人の病人の側に立ったんです。彼らはこれに対して答えることができなかったと記しています。イエスの目線はですね、自分の評判にはなかった。あるいはこれからの自分の置かれる場というものに関心がなかった。偉い人たちの評価にはなく、この一人の病に苦しむ貧しい人にイエス様の目は注がれていた。しかし、ことはこの時からですよ、この事件からイエス様は十字架の道を歩み始めるんです。この時から人々はイエス様を離れていくようになります。その続きで今日の聖書の箇所ですが、食事の席に招待されたらみんな定席を選んでいる様子をご覧になった。定石っていうのは神座ですよね。 皆さん信仰深いから真っ先ばっかりやな、上座が空いてるからいや葬式とか結婚式とかいうそういう式典になると偉い人から上座になるじゃないですか。どうぞどうぞってで上座に上座いたらやっぱ嬉しいもんだし、あの親戚とかそういう同窓会なんかでもそうですよね。なんか偉いなってる人は定席にってこう言われるわね。私小さい時にね、本家っていうのはまあ大きな家なんです。本家のお客があって、そしてみんな子供たちも来いよって言ってくれるんです。そして子供たちお客ってこんな座らせてくれるんですよ。でその席に私の席がなかったんですよ。もう辛くて辛くてね、忘れてたらしいです。えちゃんの席忘れてたって言われたもんだから、もうほら辛くて辛くて悔しいで、おんおんおんおん泣いたこと覚えます。恥ずかしいけども、席がないっていうのは辛いですよ。寂しいですわ。どうぞ、子供でもね、どうぞお前の席ちゃんと用意してるよって言ってくると、あそうかーって偉そうに言えるけども、あ席なかったとか忘れてたとか言われて、みんなほんまに寂しいもんですわ。三浦綾子さんの葬式が数年前旭川でありまして、まあたくさん行ったんで、私もお世話になってたから、あの私も行かなきゃなと思ったら、大きな会館で、旭川の郊外の大きな会館で、そしてお葬式があった。で私ももうとてもじゃないが入れないから、外の方でこうしてぼーっとしてたら、あの週刊朝日の、あの渡辺さんちの人が、先生先生先生って言って、もう一番前から私を呼び出して、前の方に座ってくださいって言われて、私はメンツを保って、ああそうかねこうして入ったら、もう本当嬉しかったけどまあしかしそういうのはまあくだらないことだけども、そういうことでこうみんなこうメンツ保つっていうかするじゃないですか。恥ずかしいけども、私もその一人です。でイエス様はそういったことを見てですね、むしろあんた方は定席に着こうとするな、末席に着くようにしなさいとおっしゃった。末席に着きなさい。ここで主イエスはそういう社交界やのエチケットやですね、宗教的な心得を教えているのではないんです。また謙遜を美徳して、でそれを奨励礼賛しているわけでもありません。ましてや身を低くして謙遜にしていたら、その結果最後は重んじられるから、そういうふうにえばるなよということをの処世術と教えているわけでもないのです。そういうことはむしろこのファリサイ派とか街道塚さという人たちの最も得意とするところなんです。そういう常識っていうのは、作法っていうか、イエスの弟子たちは謙遜だったかというと、そうではないんです。だからイエス様は、ファリサイ派とサドカイ派のパンダネを気をつけなさいと忠告しています。このパンダネっていうのは何かと、そういう、えばりたいっていうことなんです。結局あの人偉いな、まあすごいな、上品だなって言われることなんです。そういうのが、パリサイ派やサドカイ派のパンダネなんです。それを警戒せよって。その偽善性を、イエス様は明らかにされるんです。しかし、その非難されるのは、私たちはそう見ていると、ああ立法学者が昔のユダヤ人はそういう立法主義なんだな、私たちはそこから解放されたんだなと思うけれども、私は違うと思う、待て待てと思う。立法学者やパリサイ人がここで批判されているわけではなくてですね、弟子たちも決して例外じゃないということなんです。そして私もその一人だということです。例えばマルコによる福音書の10章の13節以下にはですね、ゼベダイの子ヤコブとヨハネがイエスのところに願い出てですよ、 イエス様が栄光をお受けになる時には一人をあなたの右に一人を左に座るようにしてくださいと密かにイエス様に取り入っている話があるんです。そして後で他の10人の弟子たちがお前たちだけなんでそんなことするのかってえらい揉めて出て喧嘩になってるっていう話があります。でイエス様はあなた方は何を求めているのか分かっていないぞと忠告します。今日先ほど幼児の祝福の時にご紹介しましたが、あそこでもですね、誰が一番偉いのですかって言って弟子たちがイエス様のところを訪ねたの、子供が一番偉いんだよって言っています。ここから分かるように定石を狙っているのは立法学者やパリサイ人や街道づかしたちばかりではなくて、みんな、私たちみんなそうなんです。主イエスは今や寂しい孤独の場にこうして立たされる。イエス様がこの女の人を癒したがゆえにですね、みんな去っていった。ここではもう女の人が癒されようが癒されようがそういうことが問題じゃないんですよ。この人たちの関心は立法で、ここで評判がどうなるかいうことなんです。そのことによって主イエスは寂しいところに立たされます。そしてみんな次々とイエスのもとからいなくなるんです。なんとこの癒された人もいなくなるんです。このことこそイエスの末席なんです。イエス様は末席につけって言ったのはそういうことなんです。自ら罪人とされ選ばれた人たちの仲間に入れてもらえない末席に就かれたんです。そのことによって私たちは癒されたんだ。イエス様のその末席に就かれたことによって私たちは癒されたんだ。主人がお前来い来い、あんたもっと上に行くべきだよというのは神様のことなんです。神様のところに私たちは目線がありますか。今人々から A 先生や A 先生やそう言われることが目的なのか。そこは冗談なんだ。あなた方は何を目当てにして生きていますか。今得することですか。今皆さんから権利ある人から評判を得ることですか。この世界で私が人々から尊敬されもてほやされることですか。それは上座だよ。上座につくことですか。上座につくことを求めちゃいけない。むしろ末席につきなさい。なぜならば神様が目標だから。神様が本当の力を持ち恵みをくださるから、私たちはその神様を抜きにして上座だ下座だ言ってる間はそれは倫理の世界です。形式の世界です。神様をしっかり置いて、そして私たちが今を生きるのです。その時に私たちの今が生きてくるんです。その今っていうのは末席なんです。イエス様は末席、弱い側に立たれたんです。だからそこにお前たち立てとおっしゃるんです。人の評判が誤解があるかもしれない、あるいはいい時もあるかもしれない。宗教は道徳や倫理ではありません。しかし道徳や倫理を抜いた宗教は堕落します。この地上におる限り私たちは道徳や倫理はとっても大事なことです。しかしそれが目標ではない。神様が目標、イエス様はそのことを見抜いて自ら罪人とされることを良しとして その席に着かれたのです。私たちは神の正義を求め、それを追求するものでなければならない。そのためには今一番惨めだと思われているところに目を注ぐ、そこの場に座るんだ、そこから天を見上げる姿勢が求められています。死を見上げるときにこそ私たちの命、今の命が本当に祝福され、生かされ、この世界が清められるということを、この伝統にあたりですね、共に聞いていきたいものだと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて感謝いたします。イエス様が私たちの救いのために松座についてくださいました。私たちはそのことを忘れて上座を競います。神様、どうぞあなたの方を向き、あなたの大いなる愛に目を注がせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。